皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うまうまと
ホネストでございますよ。
ということでございますよ。
ございますよ。
は
い。
ね、なぜ語尾を変えたのか。ね、あとで理由をお聞きしようと思いますけれども。
ちょっと音楽があまりにもあまりすぎてたんで。
ああ、気にしますね、音楽のね、成り行きを。
はい。成り行きを気にされたということで。
そうです。
8月20日分ですね、第255回。
うん。
1バイトで表現できる数字の上限。ということになりますけれども。
まさかその話を一番頭に持ってくるとは、さすが、255ですね。
255ということで。
はい。
16品と FF と。まあ、こんな話誰が聞いても面白くないということになりますけれども。
そうだね。わかる人とわかんない人いるからね。
そうですね。はい。ちなみに、お二人はもうスマップ解散のニュースとは、小耳に挟んでますか？
いや、それは挟むでしょ。
はい、挟みますよね。うん、
まあ、なんか、いずれそうなるんだろうなっていう僕は感じを持ってたんですけども。
別に、びっくりもしないでしょ。もう。
もうね。
だって僕あれです。スマップの略称わかんないですかね、略称というか。
スポーツ？
そう、スポーツから始まるやつ。
あ、なんだっけ、アッセンブルーピープルだっけ。
ああ、パッと聞かれて言えないよね。聞いたことあるけど、ぐらいの。
それがあるっていうこと自体知らない人もいるんじゃないですか、もしかしたら。
あ、まあそうね。
なんかスマップっていう、ね、うん。
カセラ文字だと思ったりするからね。
なんでまあ別に一人一人がね、消えちゃうわけじゃないんで、
うん、
そんなこう、大きなニュースじゃないと思ってるんですけど、どうなんですか、そこは。
まあ、いやでも、うん、なんか、あれでしょ、泣いてる人とかもいるんでしょ。
ああ、泣いちゃってる。
うん。
いや、でも
さ。解散が悲しくて、ね。
でも、よくよく考えるともう結構いい歳なメンバーじゃないですか、みんな。
そうね。
で、いつから確執があったのかはよくわからんのですけど、こう今までよくそれを、ね、うん、なんていうの、その確執があるままやってきたなっていう。もう少し早い段階でなんかうまい解決策をみんなで考えようみたいにならなかったのかなっていう。そういう、なんか、感じは、僕は受けるんですよね、うん。こういうニュース聞くと。
まあ、例えはいいか悪いか分かんないけど、かけらじもね、例えば3人で今やってますけど、
うん、
まあこれ、もともとスマップって6人だったと思うんで、まあ例えばですけど、2倍くらいの人数がいたときに、
うん、
ね、6人必ず集まって収録できたかどうかっていうところですよね。
うんうん、
で、まあ言ったらもう、5年、6年、で、ひいひい言ってるわけじゃないですか。
うん。
あ、まあ、8年目突入かな。
うん。
スマップってもっとめちゃくちゃ長いですよね。
うん。
長い長い。28年とかじゃなかったっけ？
なおかつ多分もう24時間の計算で言うともう、そのね、連日連夜一緒にロケをしたりとか、するわけじゃないですか。
うん。
そりゃね、ことの一つ二つでは済まないくらいいろいろあると思いますよね。
まあそうですね。
まあでも彼らも仕事やからね。それはちゃんとやってもらわんと、いかんの
ちゃうか。見えっぽくなってんすか、ちょっと。
お金もろとるから。
ちょっとあれ、お盆だからって実家に帰った感じの雰囲気でお届けしてるんじゃないですか、今ちょっと。
まあ実は実家からね。
我ら別にお金もらってへんからね。
もらってへんけど。
うん、
いいの、こんな感じで、今日。
いいんじゃないですか。お盆ですから。
いやでも結構僕は驚きましたけどね、なんだかんだ言って。なんか大ニューススマップ、うん、そうそう。
あ、そう、
うん、そんな、
みんなそうでもない。
そんなグリーティーさんが驚くっていうのがちょっと想像つかないん
ですけど。そうっすか。
うろたえるくらい驚いたんですか。まさか。
いや、もう、みたいな。
おーってなったの。
そう。
嘘
だ。
そうっすか、みたいな。
絶対驚かないでしょ
う。うん、グリーティーさんの驚くって言ってもさ、なんか、うん、くらいで。
あ、まあ冷静に驚くっていうか、あ、こう来たかっていう、こう、なんちゅうのかな。将棋で。
冷静じゃないよ、別に。
将棋で変な手打たれた時みたいな。あ、ここに桂馬来たみたいな、そういう感じの驚き。
1秒くらい考えが、
あ、そうそう、
ちょっと止まるみたいな。
そう。
なるほどって言いそう。
そんなもんだったら、ファンの何十年間とかのね、かけがえのないファンの その、それこそね、先ほど冒頭で泣いてたっていうね、はいはい、そういう話もあるくらいですから、うん、全く比較にならないくらいの驚きかもしれないんですけど。
まあ、なんていうか、でも、僕はもう年初のあの会見で大体まあそうだろうな、みたいな感じはあったんですけど、なんか、仲良くやってそうなグループだと僕は勝手に思っていたグループが、こういう風になるのって、まあ若干ショックかなっていう。スマップはもう、年始で大体分かってたからいいんですけど、TOKIO とかが、またこう喧嘩別れとか始めたら俺結構ショックだなって感じがするんですけどね。
スマップと TOKIO は確かに我々世代から言うと、ちょっと先輩というか、あとそのニュースとか、ね、カトゥーンとかなってくる、関ジャニエイトとかなってくると、
もう仲悪いからね。
どっちかっていうと、同世代かそれ以下みたいな感じになってくるじゃないですか。なんかあんまり、その、まあ、直接ね、
そんな連帯感もない。
注目しない、うん。リスペクトしてるかどうかって言われると、うん、スマップとかTOKIOの方が、親近感湧くというか、ちょっと年上のお兄ちゃんたちが、いい感じにやってるよね、かっこいいよねっていうのがあるよねっていう。う
ん、多分、今もし、急に、実は仲悪かったんです、解散しますって言われて一番驚くの多分嵐だと思うな。
ああ、まあ嵐もなんか良さそうだからな。
ああ、
確かに。
まあ、スマップとか、むしろTOKIOとかも、
うん、
なんか、実は仲悪いんですって言われても、そうなんだってなるけど。
まあでも、あれじゃない、全滅っていうわけじゃなくてさ、誰々と誰々仲いいけど、誰々がちょっと、事務所とね、あんまりうまくいってないですって。
そうそう、みたいな、まあ、言われた、もし言われたらね、TOKIO だったとしても、まあそうなんだってなるけど、
うん、
嵐は想像つかないもんな、仲悪いっていうのが、なんか、まあ、見ててね。
嵐の方が、どっちかというと僕らに年齢近いのもあって、ね、そういうのもあるかもしれないけどね。なんか感覚が分かる。まあ、
言ったらもう同僚というか、
うん、
一緒の、ね、職場で言うと、まあ一緒の部署の一緒のチームですって彼に言われて ね、まあ全然規模違いますけど、
うん、
それやってきた中で、実は僕らのチームもうやめようよとか言ってね、
うん、
国民の皆さんにね、もう僕らこれ以上できませんとかって言い出すようなもんですから。
う
ん、
そうですよ。
全然例えになってないですけど。
まあちょっとね、そういう。
そうね。突っ込もうと思ったけど、やめといて、ね。
そうそう。同期だけのチームって、そんな気持ち悪いチームないですから。
ない、ね。
だいたい年齢違うチームだと思うんで。
まあ今日はちょっとね、朝のテンションではなくて、夜に収録してるってのもあって、そういう。
そうですね。
出さないはない。
うん。回ってますから。はい、
うん。というのもいいかなと言って、ちょっとオープニングのネタにしてみましたけれども。まあ今日はそんな今度でお便りをいただいておりますので、そちらの方を。読ませていただきます。はい。はい、
そんなこんな
でね。そんなこんなでね。じゃあ、まず、一通目、杉高さんかなでいただいておりますので、読ませていただきます。タイトルはありません。どうも、こんにちは、こんばんは。好きな骨は上腕二頭筋。好きな言葉は肝骨脱退。杉高でございます。
こんばんは。
こんばんは。
どうしてその言葉が好きになったのかはちょっとわかんないですけどね。
骨が好きなんでしょうね。
そうですね、
うん。
なんて冗談はさておき、メールを書いているのは8月7日、リオ五輪が始まって盛り上がってきていますね。
うん。
うん、日本ではオリンピックに興味がない人がいるとかいないとか、4年に一度の大会なので、日本一体となって代表選手を応援したいですね。
うん。
うん、今年の開会式は環境問題も絡めた内容になっていたらしいですね。派手な演出よりも中身を濃くバックストーリーをより深いものにしているのかなと思います。東京五輪もコツコツと準備を進めているようですが、4年後とはいえ、そんなに進んでいるように見えないなという感じがあります。
確かに
今誰コツコツって言ったの、
うん、私です。
あ、それはホネストさんあとやっぱり骨に例えるといいですよね。骨ってそんなすぐに伸びたりしないですから、
うん、はい、骨はね
コツコツっていうのはその地道にっていう感じが、う
ん。地道に骨に例えてるわけじゃない
いやでもカタカナでコツコツって書いてるじゃないですか。
確かに。
いやいやでも。
あえてこういう風に読んでねっていうか、強調して読んでくださいっていうことでしょ。
うん、そうなのかな、
はい。最後の最後に焦ってアララーとなってしまう残念なオチになってしまわないことを祈るばかりであります。
うん、
杉田がおなじみの縦劇、はい。8月は、あの、カービィの吸い込み音、というホネストさんの得意技が生まれた月ですね。
得意技ではない。
ああ、やってたやってた。
かっこ、ホネストさん、今年もやってくれないかな。どうぞ。
ウィーってやつね。
ああ、すごいね。出し惜しみしないんだ。
いいですね。
しないですね。振られたらもう全力でやりますから、はい、アービーの吸い込む音でも何でもやりますからね。
6年前、はい、7年前の回になりますかね。
そうですね。はい、うん、変わってないね、ほんと。
あと、レモンティという生きる伝説が誕生したのも8月でした。笑い。まあ、そうなんですね、レモンティさん。そうでしょうか。
しばらく出てないですけどね。
そうですね。
来てないの。
この子たちはすぐに出てこないと思いますので。親戚
です、ね。パッとね、準備ができないからね。はい、
準備じゃなくて、すぐに、
準備がいるの？レモンティーが来るのに準備はいるの？
うちの、なんつうの？お迎えするさ、部屋のね、掃除とか。
ああ、そういうことね。はい、なるほど、なるほど、はい。そうだよね。すいません。
うままさんの音楽技術も披露されていましたね。CD 化の予定はまだないですか？いくらほどでなら取引してくれますでしょうか？ということで、CD 化の話についても。
いや、これ僕ね、どんだけ金積まれてもなんか、自分の気持ちが入らない以上できない気がするな。
いや、ミュージシャンやな、その発言。
すごいですよね。ね、ぽいでしょ。
アーティストですね。
いや、これ100万でできますよって言われても僕多分やんないっすよ。
乗らないっすよ、今気分が。うん、
やっぱり、気分だけですね、すべては。
なるほど、うん。
素晴らしいね。
はい。
はい。
僕のカービィとはもう全然違いますね。
まあでもね、せっかくお便りをたくさん送ってくださってる杉高さんのためだったら、ちょっと一曲、書く。
やるんすかい。
リスナーさんのためだったら、いけるかなっていうね、なりますけど。お金のためって言われるとちょっと無理かな。
なるほど、なるほど。
うん。
いや、一番やらしいや。
うん、ちょっと会話めんどくさくなってすいません、ね。
いえいえ。
行きましょう。次、はい、次行きましょう、
はい。やはり8月は毎年盛り上がりを見せるかけらじ。今年はどんな伝説が生まれるか楽しみです。長文乱文失礼しました。8年目も楽しく聞かせていただきます。杉高でした。ということでいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか8月にいろいろかけらじをやっていると。まあ、やっているというか、うん、やらかしているというのが正しいんだと思いますけど、
まあ、暑さでやられてんでしょうね、多分頭がね。
それが、大きいと思います。
はい、オリンピックは
だから、
うん。ごめんなさい。話
をオリンピックの話題いっちゃいましょうよ。
はい。オリンピック、見てますか皆さん。
全く見てない。
あ、見てない。
まあ、ニュースでちらほらね。
あ、うん。
見る程度じゃないですか、
ね。まあ、裏側の話をしますと。
はい。
ちょうど、いつだったかな、山の日だったかな。
うん。
朝早くにちょっと起きましてですね。
うん。
理由はちょっとわかんないんですけど。
はい、あらあら。
朝、相当早く起きまして。
祝日なのに朝早いですね。
あのね、はい、遅れちゃいけない
予定が。
うん、予定が入ってて、はい。それにちょっと遅れるとまた怒られるなと思って。5時半に起きたんですよ、僕。
あ、まあ、ほねさん、いわゆる、今までのその寝ボーン的なあれで。
寝ボーンがね、寝ボーンがいろいろあるから。
やってはいけないと。
寝ボーン、寝ボーン言われるとあれだなと思って、もうちょっと5時半に起きとこうって。5時半に起きて、ジムに行ったんですよ。ね。で、ジムに行って、まあ1時間ぐらいこう汗を流して帰ると、ちょうど8時ぐらいに家に着いて、まあ予定が8時からだったんで、
はい、
ちょうどいいかなと思って、ジム行った時に、ちょうどその時ね、ジムってテレビがついてるんですよ。こう、ランニングマシーンとか、一台一台に全部テレビがついてるやつがあるんですけど、それでこう、サイクリングをしながらテレビ見てたら、そのテレビでちょうど生放送で、日本の個人の体操、内村選手ですか。
うんうん、はい、うん。内村選手です。
競技が、もう最後の最後。
鉄棒ですか？
最後の。鉄棒の一個前ぐらいからちょうど僕見てて。
うん。
あ、これ今やってんだと思って、見て、最後の追い上げをリアルタイムで見ただけですね。
ああ。まあでも
いい一番いいとこ見てますね、うん、でもね。
一番いいとこを見ましたね、そういう意味ではね。うん、腰を痛めてる感じとか、うわぁ、ちょっと痛そうだなみたいな。の見ましたけどね、帰ってきたらなんか、うん。なんかね、8時からの予定がなくなったみたいだね。そのまま寝ます
ね。何のため、 どんだけ朝早く起きたんだろうみたいなね。
何のね、予定だったかちょっと僕も覚えてないですけど。
オリンピック見るために起きたみたいなね、感じになってますね。
そうね。寝ましたけどね、またね。うん。それぐらいですね、オリンピックは。
ああ、そうですか。あんまりあれですけど、今年は馬馬さんもオリンピックの話を取り上げないかなっていう印象があります
ね。そうですね。まあ、前回もちょっと、まあ、ちょっと無理やりネタにしたくらい、あんまり実はあんまり興味がないんですよね。
興味ないんかい。
言ってしまうと。で、だってそんなに、ね、僕らの私生活に何の影響もないじゃないですか。
ほら。そうだけど。
全体で言うとそうなんですけど、ただ、一個一個見ると、やっぱちょっと違ってて。
はい。
卓球も今回、銅メダルをね。う
ん、なんかね、
取ってた子がいたじゃないですか。
うん。
勝負強いな、みたいな。
うん。
ね。なかなかそこまでピックアップできること
は。感想が一般的やな、もう。
やっぱりでもそれくらいの距離でしか見てないんですよね。
まあ今年、そうですね、僕もなんかメダルをすごい頑張ってね、取ってるなっていうイメージはあって、
ね、
まあすごく、なんていうか次の東京に向けてこう頑張っているんだなっていう感じはあるんですけど、一個一個こう張り付いて見てるわけではなくてね、ニュースなんかでダイジェストで見ることが多いんですが、うん、まあその中でもなんか、やっぱオリンピックってや、見てると、やってみたいなっていう競技が一個ぐらいあったりするんですよ、僕。
例えば。
で、今年メダル取ったやつで、カヌー。
あー、はいはいはい。
あれはね、ちょっとね、やってみたいんですよね、急流
で。あれでもカヌーってさ、
うん、
めちゃめちゃ大変じゃない？
いや、大変だと思う。
旗と旗の間をさ、
うん、
順路で、通る場合と、
そうそうそう
そう逆路で、こう、通らなきゃいけない旗があるんでしょ、うん、
まあ、競技、をやるっていうよりかは、カヌーで、こう、川を下ってみたいってだけなんですよ。
川下りかい。
キャンプしたいみたいな感じだよね。
そうそうそう。
レジャー的な。
あ、そうそうそうそう。
長トロとか行け
いや、でもあれはね、ちょっとやりたいなっていうふうには思うんだよね。まあそれぐらい。
まあまあ、涼しいからね、はい。今のこの時期だとちょうどね、こう水もチャパチャパなって。
はい、やっぱり、まあ、
気持ちいいでしょうね。
何かしら自分にちょっとこう近いものがあるとオリンピックも応援したくなるんじゃないですかね。
そうですね。あとはまあ、
まあ、特にないから、うん。
知り合いはいないと思いますけども、なんか自分に年が近い人とかがいるとね、ちょっと応援したくなるとかっていうのは、少なくともあるかな、みたいなのは。
ないんだよね。
ないですか。
ない。
まあ、その、キャスターの方々を、すごいなんかこう、解説ね、上手なんですが、
うん、
4年間、4年ごとにやるのはわかるんですけど、
うん、
その道中どういう実況されてきたのかよくわかんないし、うん、急に言われてもこう、前知識ないもんなんで、
まあ、確かにね。
一個一個こうね、言われてもこれがすごいことなのかどうかっていうのは、ちょっと今一つピンとこなくて、そうするとこう、まあ、メダルっていうのはね、確かにものすごいものなんだけれども、
うん、
競技がね、ものすごいもう多種多様じゃないですか。
うん、
そうなってきたときにもうちょっとよくわかんなくなってくるというか、
うん、
ちょっとついていけない感が正直あるので、まあ、なのでそこで終わるんではないんですけども、そのせめてね、各競技がどういうもので、どうやったらメダルに手が届くレベルなのかっていうのを解説してくれるような動画なんかがね、まあ、例えば YouTube のチャンネルなんかにですよ。
あした
にな
ったら、
いやでもね、そういうチャンネルあったらね、受けると思いますよ。
うん、
だってみんな興味あると思いますもん、ね。で、オリンピックを語りたいんですよ、みんなちゃんと。でも、語れないじゃないですか。僕もそうですけど。
まあ、いきなりさ、今年の競技、これで、代表はこれで、って言われても、
そう。
まあ、あ、そうって終わっちゃうケースがほとんどだからね。
で、
いや、うん、
よくわかんないテレビ番組は全部でメダルが何個でとかいう、ちょっとペラペラな、うん、なんかこうね、会話で楽しんでるわけじゃないですか。1個のメダルの重さが全然ね、もう深みが違いすぎるとか、
まあね、
日本で取ったことがないとか、いろいろあるにもかかわらず合計で、まあ10個でとか20個でみたいな話をしてるのを見ると、浅はかだよなって。うん、思っちゃうんですけど、まあ、ただ、それを見て、さらにその何個か予想が全くつかない僕もより浅はかなんで、
うん、
まあ、それはちょっとね、冷ややかな目線で、
うん、
見るしかないのかな。だからせめて、その先ほど言ったような YouTube の、そういったレクチャー動画なんかがあったりとか、
うん、
軽く自分で調べたら、わかりますよみたいな、まとめみたいなものがあると、より楽しめるのかなっていうのがありましたと。
うん、
はい。
まあね。でも、見ないんだよね。
まあ見ないのは別に自由だしね。あの、別に興味を持った時に見ればいいと思います。
そうなんですよ。
はい、まあでも次の東京五輪がね、あの、に向けてみたいな感じの一つのきっかけにすればいいとか、そういうぐらい
の。まあまあそうですよ。別にだから、なんか頑張ってる人をなんか下げすんで、うん、あのために頑張ってるんだとかっていう気はさらさらないですし。うんまあね、日本代表として頑張っている方々ですから。
いや、それはもう。そう、感動はしますからね、やっぱりそれ
メダルに向けてぜひ頑張ってほしいなっていう気持ちはあるんだけど、なんかあの、たまにいるじゃない？なんか、お前その競技今まで全く応援してなかったくせにオリンピックでやってるから、うんちく垂れてんじゃねえよって人いるじゃない、たまに。
まあ、それはいますよ。あの、ワールドカップとかでもいますよ。
あ、そうそうそうそうそうそう、そう。女サッカー好きじゃないでしょっていうね。いるじゃん。野球も
そう。だからやっぱりそうなんだよ、うん。その、スポーツ全般に対しては僕らも、あの、すごくね、いいものだと思ってるけれども、やっぱ伝え方とかに対してちょっとやっぱり、
うん、
あの、ちょっとこう、なんでしょう。しっくりこう、来てない部分があるっていう。うんのがあるんです
よ。いや、だから、そう、スポーツやらね、なんやら、オリンピックやらなんやら、もう全然いいですよ。もうウェルカムなんだけど、うん、なんかそういう、ちょ、被れてる人に限ってね、よくある感じですけど、はい、あの、強制してくるじゃない？こっちに。
被れをね。
見てない。そうそう。見てない。
すごいですよね、みたいな。うん、やっぱりこの人がやってくれましたよね、みたいなことですよね。そういう、こう。
っていうよりも、あの、うん、そういう話題になった時に、いや、これはお前、体操のあれ、内村さんすごかった個人なーって話振られた時に、こっちはね、誠心誠意、あ、すいません、見てないんですよってお伝えするじゃないですか、例えば。
うん、
いや、見てないんですよ、はい、オリンピックあんまり、そのまあ、ちょっとね、まあ、時間もあれですし、ちょっとあんま見てないんですよねって言ったら、お前、見てねえの？オリンピックだよみたいな言う人いるじゃん。
まあ、いたんでしょうね、ホレストさんの近くにね。
いや、まあ、行ったら、相手にしなきゃいいんだけど。
飲み会とか絶対いるのよ。お前なんで見てねえの、
まあ、
い
や、
その、サッカーとかもそうよ。ワールドカップ見てねえのかよ、みたいな。
あれなんだ、報道じゃなくて人なんだ、その人というか。
そうそうそう、もう普通の
周りの
人。そうそうそう。そういう人がいるって、なんか強要してくるのが僕はもうちょっともう、ああ、もう、ね、もう、お前のせいで見なくなったわ、っていう。お前のせいでも絶対見なくなったわ、俺。
まあ、
ああ、サッカー絶対見なくなったわ、みたいな。
あの、そう、ホネスさんみたいなタイプの人もいるわけなんで、まあ、
そう、
強制するっていう側の人を酔っ払ってそういうこと言う人いるから。
普通にサッカーが今まで好きで、ずっとサッカー応援してる人がね、うん、いや、サッカーの良さってこういうところで、今回のサッカーワールドカップはこんなにすごいことがあったんですよっていう人は、絶対強要してこないのよ。
うん。
話で、
うんうん。
あの、ここがすごいんですよ。あ、サッカーご覧になります？いや、僕見ないんですよ。あ、そうなんですか。でも今回のやつは今までと違って、こうね、面白かったんで、ぜひ、あの、もしね、なんか面白いなと思ったら、あの、YouTube とかで動画探してみるとね、多分楽しめると思いますよ。ぐらいだったら、あ、見てみようかなってなるの、こっちも。
はいはいはい。
まあ普通のコミュニケーションというかね。
お
う、
そう、
うん、
お
う、いいコミュニケーションです。
サッカーってそんな面白いとかあるの？あ、気づかなかったです、今まで。ただ、なんか、ね、ボールやり合ってなんかゴール入れりゃいいって、あ、その過程が大事なんですね、みたいな、
うん。
そういうプラスだったらもう全然僕は受け入れてみようかなっていう気持ちになるのに。
うん、
なんか、お前まさかな知識なのに何偉そうにこっちに言ってんのみたいな。そういう人に言われちゃうとね、もう一気にその熱がこうガーンと下がるというか。
まあ、その、じゃあ、例えばね、あの、絶対その人が浅はかで知らないだろうっていうスポーツ選手1名だけ覚えといて、
うん、
それにしてもその〇〇ってね、あんまりいい動きしなかったですねとか言ってみたらどうですか？一瞬にしてその人の
会話が。その労力をかけるのも嫌だよね。あ、その人に対してね。
そういうね、あの、じゃあもうやり返したくもないと。
もう話をしたくない
な、そっか。そういうことなのか。
そうなんですよ。もう、強要しないで、あの、面白さを伝えるのはいいよ。あの、僕も興味を持ってもらうように話をしてもらうのは、まあ、僕がどう感じようが、うん、まあ、いいじゃないですか、
うん。
別にその人を傷つけるわけでもないし。うん、でもなんかこう、おめえ見てねえのかよ、日本人じゃねえな、みたいな。 言い訳が出されちゃうと、いや、日本人じゃないですけどねって言っちゃうけどね。
わかった。わかりました、ね。これね、答え方なんですけど、相槌の打ち方でちょっと変わってくるんですけど、はい、多分、ホネスさんきっと世当たり上手だから、あ、そうなんですかとか、うん、え、みたいな感じでこう、話をこう、あれじゃないですか。こう、よりこう、盛り上げると思うんですけど、
あ、はいはいはい。
ちょっとこう、そこは、って聞いてみるといいかもしれない。あの、どんどんテンション下がってくる。
興味ないですよ。
いや、ちょっと判明がちでね、節目がちというか、わかるわかる、みたいな感じでね、ちょうざい感じでこう聞き流していくと、あの、相手の熱がどんどん冷めていくっていうか、
そういうことね、
なんだこいつ、乗ってこねえな、なんだこいつ、知ってんのか知ってないのかすらわかんねえじゃねえかってなって、向こうが気持ち悪くなって、話が終わるっていう。
ほんと僕、その、野球がそんなに好きでもないのに、野球のチケットをもらって一回観戦行ったことがあってね。
マジか。
うん。そしたら、その、一緒に行ったね、うん。いや、僕はそれをきっかけに野球が好きになる可能性もあるかなと思って行ったんですよ。うん、
はい
はい
はい。でも、その時に一緒に行った先輩が、周りがみんな応援してる中、僕が真剣に応援をしていないという判断をしたのか、
うん、
もう横からバシバシ殴ってきまして。
ああ、
肩をポンポン。おい、応援しろつって。
ああ
、バーンバーン、
いいとこだろうみたいな。
お前なんで全員応援してんの、お前応援してんだよ、バーンバーン。あ、もう野球嫌いです。
すさまじい
ことも野球嫌いです。
じゃあ、はい、あれだよ、ね、
しよう。
いや、わかった。ホネスさんが嫌いなのは、野球じゃなくて、これ野球の環境っていうか、周りの人たちの、なんていうの、そういうところ
強要してくる人がもう僕デッキや。
そうなんだよね。だから野球に、好きになる前の入り口の時点でもう弾かれちゃってるって。
あ、そうそうそう。
そういう感じなんだよね。
その、初めてのね、僕にとっては初めての生野球観戦なわけですよ、うん。その場ってすごい重要じゃないですか。
だから純粋に楽しませてくれよっていうね。
自分
のペースで。
野球って面白いんだって思わせてくれればいいのに、うん、おい、応援しろよ、バシバシみたいな。
それちょっと本質から、ね、
いや、はい、野球終了、うん、みたいな。
まあそこまで含めて野球だっていう。
ちょっとでも、両方とも極端な気がするけどな。
いや、でもさ、小さい子供の、なんだろうな、その、オリンピックのきっかけもそうだと思うんですよ。
うん。
この、内村選手とかね。いろいろ北島選手がいろいろ素晴らしい選手がいると思いますけど、
うん、
その方々がそのスポーツに初めて触れ合った時に、周りの環境が素晴らしく良かったっていうのも、その人の興味につながった一つの原因であると思うんですよね。
まあ、そりゃそうだろうね。うん、どんなことでも多分そうだと思いますね、それはね。うん、
初めて体操を内村選手がやった時に、周りの人が、あ、初めてなのにすごいよくできたね。あ、こんなんできるんだったらすごい選手になるかもしれないよ。まあ言われたどうかはわかりませんけども、うん。そういう環境、あ、君は初めてやったけどすごい人なんだよっていう、この、あ、僕はこれをやれば褒められるんだ。嬉しいっていうのがあるから、もっと頑張ろうって多分一番最初のきっかけを思ったんじゃないかなと思うんですよ。うん、最初に、お前全然センスねえなって3歳ぐらいの時に言われて。
もうわかったわかった。長い。
それ重要だと思いません？
いやもうわかりました。話がもうね。
いやもう、そう、ちょっと熱くなっちゃいますね。
もうオープニングの域を超えてきてますからね。
いや、でもね、それ、重要なんだよって。
そう、1% ぐらいの人には伝わったかもしれないね。
まあ、そう、そういう人もいますっていう。僕はその気持ちはまあわからんでもないので、うん、まあ、共感してくれる人もいると思いますし。うん、
まあ、熱くなっちゃいました。
はい。この件に関してご意見のある方は、ぜひお便りの方でね。
まあ、9割くらい、ね、お便りに時間使いすぎだろうって思って
るね、は
い。
ごめんね。
ということで、続きですね。杉高さんからもう一ついただいてます、はい。訂正メールをいただいてます。訂正メールは突然に。はい、どうも、こんにちは、杉高です。7日に送ったメールで、好きな骨は上腕二頭筋などという意味のわからないことを書いていましたね、と。ホネストさんファミリー入るにはほど遠いですね。ちなみに、私の好きな骨は、鎖骨です。笑い。
いいよね、鎖骨。
ですね。
いいよね、鎖骨
いい。いただいておりますね。ホネストさん、どうぞ、お納めください。
鎖骨いいですよ。
はい。
ありがとうございます。
お納めくださいって何
鎖骨をお納めください。
まあね、まさかの、杉高さんの1本目のメールでこんなに時間通して持ってなかったからね。
そうそう、だから、スッといっちゃうと、その、序盤に頭筋の下りもね。
スッといきましょう。スッと、ね。
引き続きまして、2つ目。はい、GTR さんからタイトル、254回補足という内容でいただいております。
はい、ありがとうございます。
はい、グリーンティーさん、ウマウマさん、ホネスさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。8年目突入おめでとうございます。 ポッドキャストの中の人を聞きました。かけらじの誕生は三国志でいうところの当園の誓いみたいなもんなんですね。8年目のかけらじの柿はどう色づくのでしょうか。254回のジャパネットの補足です。まず、はい、ジャパネットの本社は長崎県の佐世保市にあります。
そうでしたね。佐世保でしたね。
佐賀県はお隣の県になります。ジャパネットが、ソニーの商品を紹介しているのは、ジャパネットの前身の会社、ハートプラザという会社がカメラとソニーの専門店、カメラとソニーの専門店としてやっているので、取り扱う機会が多いです。なるほどね。高田社長は引退した後も、佐世保の PR 大使をしていたりします。以上が補足です。話は変わりますが。
これはまた、さらに踏み込んだ詳しい話を、うん、ありがとうございます。
そうですね、ありがとうございます。そして話が変わりますが、グリーンティーさん、今期夏アニメのラブライブサンシャインは見ていますでしょうか。静岡県沼津市内浦が舞台になっていますが、聖地巡礼などは行きましたかという、ことでいただいております。ありがとうございます。では最後のお答えからいきますと、見ておりません。
はい、見てください。
これ見てます皆さん。
見てないよ。
見てない。いや、僕そもそも、なんか、話題になってるなっていうのを知ってたんですけれども、はあ、まあ、見てはないですね。
ラブライブね。ラブライブでも、最近すごいですよね。男性も女性もラブライバーが、非常に多くなって、みたいな。
そう、ね。何から見たらいいのかなっていうのも。
なんか、もともとラブライブっていうのがあるんでしょ、これ。ゲーム。
ラブライブっていうのがありますね。ゲームが。
ゲーム
ラブライブっていうの
は。そうだよね。
うん、そうです、そうです。
何系なのかよくわかってないんですけどね。
ラブライブは、なんか、あんまり下手なこと言うとまた、あれなんでしょうか。
そら、多分ラブライブファンの方にね、失礼なこと言っちゃうと、はい。
失礼なこと、ちゃんと調べて、はい。アイドル系かなと思ってましたけどね。
アイドル系ですよ。はい。わかりました。うん、まぁ、ちょっと、YouTube あたりで、ちらっとね、眺めてみようとは思いますけども。
学校で結成された架空のアイドルグループの奮闘と成長を描く日本のメディアミックス作品群だそうです。
あれなんですね。ちゃんとその静岡県だとかそういう日本の地名っていうか、うんうん、ちゃんと舞台になってるっていう、うん、そうなんですね。
まあでもね、この辺僕よく車で走りますけど、そんなに人が多いイメージはないですね今。
だからこそじゃない。
うん、いやだからこそその接続者
だからこそ舞台にして。
ああ。
地域活性みたいな。いや、だからこれからなんじゃないですか。
まあ、そういうことですか。結構前から
話題になって。今年の夏のアニメですから。
うん、まあじゃあ来る方が
これから聖地巡礼が徐々に増えてくるという。
はい。なるほど。ちなみにですね、
ポッドキャストの中の人を聞いていただいたんですね。
はい、でまあかけらじの誕生についてもね、まあ触れられていたということで。
私が触れましたね。
三国
流行り物通信簿で取り上げていただいたのに、うん、かけらじの誕生から話さないと流行り物通信簿の誕生も語れなかったので、一緒にやっときました。
ありがとうございました。それはね。
はい。
まあその中
で、ね、説明の通りでございますよ。
うん、そうなんですよ。
ということで、まあ、今後8年目、かけらじの柿を、はい、まあ、色付けていきたい、まあ、いきたいと思いますし、9月からね、ちょっと特別な、うん、モードで、モードっていうかコーナー編成で我々もやっていくということなんで、もう社長の方もお楽しみにね、していただければと思います。覚えてますか
覚えてますよ。
まあね、宿題とかね、はい、あります
か。すでに書かれてますからね、はい、スケジュールに。はい、じゃあこれ、ね、みたいな。
ということで、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、最後、3通目。STE さんからいただいております。迷うお金の使い道、第254回についてというタイトルですね。内容を読ませていただきます。うまうまさん、ホネストさん、グリーンティーさん。テーマとして取り上げていただき、ありがとうございました。こんなに早く。とびっくりしている STE ですということで、はい、ありがとうございます。前回のふるさと納税の回ですね。
そうですね。
はい、早速ですが皆さんの意見を聞かせていただいてよかったです。うん、良い点や懸念点、その解決方法という、話まで聞けました。使い道のフィードバック（自治体によってはやられているのかもしれません）があると次につながっていく気がしますし、うん、今の税金からとは別に寄付を行う制度も周知が進んだ今なら良いかもしれないと思いました、
うん、
個人的には納税という意味を考える機会になるといいなと思っていました、うんうん、自身が住んでいる自治体で住民税は使われるわけですから、それを地方へ移すという意味なども含めてです、うん、例えば 保育園を増やしてと言いつつ、ふるさと納税で地方に税金を納めるのはどうかと、ということとか、どこかの前知事のような使い道をされるぐらいなら別の自治体へ寄付するとか、うんうん、まあ、例えの話ということを言っていたりしますが、でも各自治体の議会にでも、うん、緊張感を持ってもらいたいので無駄遣いではということが起きたとき、ふるさと納税の、ふるさと納税を使った意思表示の運動みたいなのが始まるとある意味大変かもしれませんね。過去法律が変わる可能性も含めてということで、
なるほど、
いただいております。まあ、使い道を自分で決められるっていうこと、まあ、自体もですね、いろいろ賛否両論になりそうっていうところもあるかなっていうことですね。
そうですね、
はい。またグリーンティーさんもおっしゃっていましたが、ふるさと納税で潤っている地域の特定の地場産業のみ恩恵を受けられるのはどうか、とは感じているんですと、そういった意味では B1 グランプリの理念の方がずっと立派に思えてしまいます。
なるほど、
はい。お金を集めている自治体も維持ではなく成長を考えて使っていってほしいと思いますし、そうした自治体は自然と応援したくなりますねということですね、はい。長くなってしまいすいません。取り上げていただいてよかったと思います。本当にありがとうございました、
はい。
ということですね。あ、そうだ。あと2回で、0x100 の記念会ですね。と、
はい。
さて、これからの配信も楽しみにしております。ということで、まあ、これは16進ということになりますけれども。
16進数で256ですね、
はい。ということになると。
冒頭のバイトとかね、言ってましたけど。
言ってますけど、ここで。
まさか、ね、
分かっていただける方ですね。
いらっしゃいました。
よかった。
ですね、はい、ということで、まあ、以下、オフレコの話もいろいろいただいておりますけれども、まあ、これは、ホネスさん、はい、ママさん、それぞれ読んでいただいて、ということになります。うん、まあ、あとですね、今回、ST さん、リクエスト、採用ということなので、まあ、かけらじバッジの方を、私の方から、送らせていただきますので、
はい。
どうぞ、よろしければ受け取ってください、ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ちょっとオープニングに時間を取りすぎてしまいましたけれども。
すいませんね。
はい。早速、コーナーの方にね、入っていきたいと思います。まず、かけらじタイムズ、はい。こちら、うまうまさん、内容はどうでしょう、
はい。そうですね。もう、単刀直入に、ポケモン GO の話をしようと。思ってますと。一回やってるじゃないかというのはあるんですけど、うん、はい、あれ、まだ日本のね、日本で上陸直前というか、収録ベースで言うと、
はい、
これからどうなるんだろうっていう感じの話、予想の話だったんですけど、まあ実際に2、3週間経った今、どうなのかっていうお話ができればいいかなと思います。う
ん、はい。わかりました。続いて、井戸端カオス、こちらホネストさんですけれども、こちらは、
はい。
はい。
まあ今日はちょっとゆったり行こうと。思いましてですね。
うん。
Google ストリートビューならぬ、シープビューというのが、登場したと。いうお話を最近聞きました。
シープビュー。
シープビュー。羊ですね。はい、うん。羊のビューということで。まあ、一体何なのかっていうお話をしつつ、まあ、3人でこんなのあったらいいよね、みたいな話ができればいいかなと思っております。
はい。わかりました。では、まずかけらじタイムズから参りましょう。
ポケモン GO で会話も GO ということですね、うん、今日はまたしてもポケモン GO について話をしたいなと思います。
はい。
まあ、と言いますのもね、我々3人、実は、まあ、同じゲームのアプリをインストールするっていうのはなかなか今までなかったんじゃないかって話をね、実際、はい、前回もしてたと思うんですけども、その後ね、ちょっと経ってますけれども、どうでしょう？二人、今もポケモン GO 開いたりしてますか？
まあ、順調に。
まあ、ちょくちょく。
順調に。増やしてますよ。
あ、ちょくちょくね。
はい、
なるほど。まあ、じゃあ今日はね、せっかくなんでそういう話も織り交ぜながら、今、ポケモン GO っていうのはもう、市場でどうなのか、日本でどれくらいな感じになってるのか、といったお話をしていきたいと思います。
はい。
まあ、とは言ってもですね、ポケモン GO っていうのはもう、今も、現在進行形で、まあ、記録を伸ばしたりとか、いろいろタイアップを控えてる、ものですので、
うん、
今現在これが決まっててこうでっていうお話をしたところで、 ちょっと鮮度、情報の鮮度としてはちょっとまあ、古いものになってしまうのかなっていうのがあります。うん、なので、うん、まあちょっと今、ポケモン GO のウィキをちょっと開いて、ウィキペディアを開いてですね、
はい、
まあ結構知られてないような話ができたらいいかなというふうに思ってます。
はい。
はい。はい、で、まあまずその前に僕ら3人がどれくらいじゃあ今、ポケモン GO をやってるのかっていう話もしたらいいかなと思うんですけれども、
うん、
まあ、どうしよう、今一番気に入ってるポケモンとか、そのあたり言っておきますか。
え、一番気に入ってるポケモン急に
急に。
それ進んでる進んでないに関係ない。
進んで、そうですね。まあじゃあ、あれですね。やっぱ隠すのはあれですし、レベル的なものをね。
あ、レベル、
ね、レベルいっちゃいますか。レベルね。
3人、どれくらい進んでんのかと。はい。
じゃあ、どうですか、レベルからいきますか。あ、私ですか。
ここはホネストさんで。はい。
私のレベルは、今17ですね。
17。おぉ、17ということでね、
はい。そうです。
うん。じゃあ、グリンジーさんは。
私はね、もうホネストさんほどやっておりませんで、16ですね。
やってんじゃねえか
いや、ホネストさん、
ほぼ一緒じゃねえか。
格下でございますの、16。成り立てないです。
レベルはね、格関係ないとは思いますけども。
僅差じゃん。
はい。うまうまはですね、今日で、今20ですね。はい。
めっちゃやってんじゃん。
僕がちょっとやってましたと。まあただ、ね、ポケモン界隈では23とか4とかが平均的になってきてる。
まあそうなんです
か。はい。僕の近くのジム、ね、ホネスさんが早朝に行くジムとはまた別のジムですよ。
そち
ジムトレーナーさんがポケモンを設置して去っていくっていうジムのところのレベル、はい、第23くらいになってるんで、はいはいはい、ちょっと僕もちょっとまあ、全然進めれてないかなという、
うん、
そういう感じで、もちろん、課金とか全然できてないので、
うん、
っていうのもあるんですけど、まあただ16、17、で、結構レベルが上がってくるごとに、経験値がかなり必要になってくるっていうのは、確かその、序盤というか、前回の話もしたと思うので、
はい、
その時で僕結構やって15くらいだったんです、確か正直。
じゃあ前回の
前回収録時で、はい。なんですが、やっぱりこう、上がりにくくなっていくっていうのと、やっぱ毎日そんなにこう、ちゃんと時間が取れるわけじゃないんで、
うん、
まあ徐々に上がり幅が狭まっていって、
うん、
じりじりやって20みたいな。
うん、
そんな感じ。いや、なんか俺たちがどんどん話されてる感じがするけど、それだと。
そうだよね。
いや、でも、
スポットの数が、お前ら全然行ってねえぞ、みたいな。
いや、僕、通勤途中とかも、ちゃんとやってる上でこれですから。
やってますけどね、通勤途中。
そうですか。
でもまあ、やっぱね、都会と田舎ではスポットの数が全然違うよ。
うん、全然違うだろうね。
それはね、確かに。
で、はい、一日休みで、僕、渋谷から、初台まで歩いたんですよ。
ああ
ポケモン GO のためにですよ。
はい、
はい。それやっても、まあ伸びなかったからね、全然。まあいろんな新しいポケモンはゲットしましたよ。
ああ
その期間に。
ああ、なんかホネスさんは図鑑をね、その。
あそうそうそう。僕はレベル上げるというよりも図鑑の、なんでしょうね。その、
図鑑のコンプリート。
ポケモンを、そうそうそう、うん。獲得するっていうのをメインに今、やらせていただいてますって。
はいはい。
まあ、そうは言っても、どうせうまままさんのね、足元にも及ばないんでしょうけど。
ね、いやいや、僕も同じところ行ったり来たりしてるだけなんで、あとはジムに自分のポケモン設置して去っていくっていうことを繰り返してるだけなんで。
俺まだそれやったことないんだよね。
あのね、すぐ帰ってくるよ。負けて。負けてすぐ帰ってくる。
あ、そう。
全然防衛できないですよね。
マジっすか。
で、もしやってる皆さん、もし、そのですね、ポケコインっていう、これ、有料アイテムなんですが、
はい
一回でも設置すれば、実はポケコイン10ポイントもらえるんですよ。
うん、
え、嘘
あ、そうらしい。
これ結構知らない人がいるんで。
うん、俺もらってないけど、設置したのに。
それね、自分でもらえないと。
じゃあ、馬場から軽く説明するとですね、はい、これまたリスナーの方でもしポケモンやってなかったらもう、この今日の話自体もオープニングトークで終わりじゃねえかって思ってるかもしれないんですけども、まあそう言わずちょっと聞いていただきたいんですが、はい、ジムがね、こう、ニョキニョキって立ってるところに、
立ってる。
まあ、自分のポケモンで、戦いに行くんですよ。ただこれは同じチームだ、じゃダメで、
うん、
対戦チームじゃダメなんですけど。
そうだよね。
はい。で、とりあえず戦いますと。
はい。
6体くらい選んでとりあえずバトルするんですよ。
はい。
で、まあ、総力戦になっちゃうんですけど、
うん。
まあ、15くらいレベルがいってれば、まあ、ね、1000くらいいってるポケモンもいるでしょうから、うん、まあ、まあ、ギリギリになっても、とりあえず全滅したりできるんですよ、向こうのチームを。
うん。うん、
そうすると、向こうのジムのレベルがどんどん下げることができるわけですね。
そうだね。
はい。で、それがゼロになった瞬間に、真っ白になるんですね。
真っ白になるね。
はい。で、そうすると、そこにもう一回タップするとですね、今度は自分のポケモンを配置できるんですよ。
あ、できます、できます。
はい。で、配置をしますと。
はい。
で、配置したら、もうあっという間に取られちゃうんで、すぐさま、自分の左下の自分のアイコンをクリックしてですね、クリックじゃないか、タップですね。
うん。
で、ピカチュウのですね、アイコンが出てるんで。
ほう。
大体の人そこゼロになってると思うんですよ。これポケコインなんで。
はい。
うん。
ポケコインゼロってなってると思うんですよ。ポケコインを触れるんですよ。そうすると右上にですね、緑色の丸い、なんかシールドみたいな、縦の表示みたいなものがある、うん、まあ、丸い印があるんですが、そこに1って書かれてると思うんですね。その状態が。
おー。
ほんの数秒の時間なんで、この時間はですね、うん、皆さん大事にしていただきたいんです。
置いた瞬間に今の操作。
置いた瞬間、その操作を3秒以内にやった方がいいですね。
ほう。
からこう、都心の出来事なんですけど、うん、
都心であればあるほどね。
僕5秒でダメだったんで。
う
ん、もう5秒で、他のチームになってたっていう、その、人事件があって、僕が攻め落としたのに他のチームになってるみたいな、よくわかんないことが一回起きてたんで、それくらいですね、みんなすぐに、ポケモン配置するんで。
なるほどね。
で、配置中であれば、そこの部分が1ってなってるんで、ポチって押すと、
うん、
報酬として、星の砂がですね、500。
うん、
あとは、ポケコイン10。っていう形で、1箇所につきそれだけの報酬
が。そうなんだ。
で、またですね、21時間経過した後に、もう一回もらえるようになるんですよ。
あ、でも、ずっと守ってたらね。
はい。まあでもですね、そこは多分無理だと思うんですよ。21時間守るって。
無理、
ね。はい。なんでまあ、その最初に置いた瞬間だけもらえるんですけど、これが、だいたい1日に1回くらいしかもらえないんで、
うん、
21時間後になっちゃうんでね。
なるほどね。
ちょっとまあ、ちょっと自利品なんですが、まあ、1日10コインずつくらいが現実的かなと、
うん、
思います。もしくは、本当に近くにまたもう一箇所ジムがあるという時は、
うん、
強いポケモン配置して、うん、もう一箇所めぐってですね、その箇所にもポケモンを置いて20コインとか、
うん、
いう感じでいけば、まあ、最大で確か10まで配置できるんで、100コインほどゲットできるんじゃないかなと。
やってみよう。
うん。なんでこれコツコツやっていくとですね、
コツコツ
それなりのものになる。
コツコツ。
っていうちょっと知識を言ったことによってね、ちょっとま、これ聞いて、もしポケモン GO を軽くやってますよっていう方々がもうちょっとでも役に立ったなと思っていただけたら、それで、今日の会は良かったかな、
ね、
うん、なんていうのもあるんですけれども。まあ、現にそれは、ホネスさんも、17とかですか、
はい、
で、初めて知ったということであれば、
ま
あ、これはもう、明日からぜひ、やっていただきたいという。
そうだね。
まあ、ただそれ、ポケコインもね、ただ、使い道がなくてですね、もったいないですよ。その、10日とかかけて100コインとかでね、
うん、
どうしますかみたいな、その、まさかモンスターボールとか、ね、買う必要ないじゃないですか。
いや、それはね、だから、ために貯めて、バッグのアップグレードとかじゃないですか。
まあ、そうだろうね。
あとは、ね、ポケモンボックスのアップグレードとか。
うん、そうそうそう。200コインなんです
か。そうそう、200コインですからね。
まあ、僕もそれちょっと狙ってるんですけど。はい。
そうなんだ。
まあ、僕もまだ、そんなこんなでまだ100コインしか集まってないんですけど。
あ、でも、100も入れてるんだ。
いやいや、100入れてますね。しっかり、ちゃっかり入れてますね。
いやー、だから、今ね、その、図鑑で言うと、増えたんですよ、ちょっとね。この前のその渋谷のおかげで、ようやく、ピカチュウを手に入れましてですね。
念願の。
いいじゃないですか。
念願のね、大谷育英さんの声ばっかり鳴らせますよ。ピカチュウってずっとやってるからね。本当だ、とか思いながら。
まあ、いろいろな楽しみ方があるんですね。
そうですね。
それは。いいんじゃないですか。
ちなみに図鑑の捕まえたポケモンの数は76です。
あ、
それはじゃあ、ホネストさんの方が上回ってます。
私は64ですね。
僕も67くらいだと思うんで、見つけた数で72、3くらいだったと思うんで。
今見つけた数が77ですね。人影だけが捕まえられてないという。
なるほどね。
見つけたのね。
じゃあ、スポットをこう、なんですか、こう、ここにこれが出るよみたいな情報をある程度知った上で行ってるとか。
いや、それはね、でも、この前知ったのは、代々木公園がサンドの巣だっていうのを聞いて。
ああ、サンドが出るんですか。
サンドは持ってないと思って、代々木公園まで歩いて行って。
もうあれだね。もう、もう、あれだわ。ポケモントレーナーですね、もう、フォレストは。
いや、そう。完
全に。
渋谷の、宮下公園にはピカチュウがよく出るっていうのを聞いてたんで。
はい、はい。
あ、だったら渋谷から代々木公園抜けて、初台まで歩いていこうと。
なるほどね。
それで、まあ、ちょうどその経路を通っていって、たんですけど、まあ、ピカチュウも捕まえられたし、サンドは大量に捕まえられたし、まあまあ収穫は結構ありましたね。
なるほど。
いいですね、都会は。
これですね、ゲームをやりすぎてる人はですね、経験値とかそういうのを効率よく集めたがるわけじゃないですか。
なるほど。
ポッポを進化させまくるとかね。
あ、はいはいはい。
経験値2倍の状態でポッポを進化させまくるとか、は
い、うん。ありますね。
ポケモンのその図鑑以上にそっちに労力を割いちゃうっていう。
なるほど。
ダメな例がまさに僕なんですけど。
まあそれが別にいいんじゃないですか、それはそれのやり方で。
まあ人それぞれね。まあ、実際それによって、ジムとかをすぐにこう、占拠できたりとか。
うん、まあそうだよね。
ジム置いた後しばらく守ったりできるんで。
うん。
まあそれはそれで良かったかなと思うんですけど。
いいじゃないですか。
そうなんですよ。ちなみにグリーンティーさんは今どんな楽しみ方をしてるんですか？
まあ私も、そうですね、どちらかというと、図鑑を増やす方に主眼を置いていて、
はいはい。
で、せっせと卵を返してますね。
ああ、あるよね。僕も卵今一生懸命返してます。
いやでも、あれじゃない？孵化装置がさ、
一個なん
で。なかなかないじゃない？
ああ、まあそう。だから、ちょっとそこ困ってんだけど、時々レベルアップで孵化装置もらえる時があるから。
そうそう、もらえるけど。
15とかね、20のタイミングでもらえる。
そう。3回で使えなくなっちゃうからね。
そうですね。だから、それを、卵を孵化する以外は、まあ、近くのさ、桜舞ってるポケスポットに、の近くに行って。
モジュール焚いてるね。ところね。うわ、モジュール焚いてるところに、はい。
そこの近くでちょっと捕まえてみたりみたいなのを、まあ、暇の時にやってるっていう、そんな感じですね。図鑑ですね。うん、だから、ジムはまだ置いたことがなくて、一回ね、他人のやつと戦ったことあるんですけど、まあ、一匹は勝てたんだけど、もう他二匹目からやられてしまいまして。まだそのポケコインを入手できるっていうレベルまでは達してないですね。
いいですね。僕もあれです。仕事中にね、その移動なんですが、
うん、
普段電車なんですけど、ちょっとバスで帰らないって、そしたら徒歩であんまり歩かなくて会社までつけるからっていう話で、うん、行きは電車だったんですけど、帰りはですね、バスをちょっと、
うん、
乗ったんですよ。うん、その時に、一緒にいた、まあ、先輩にですね、ポケモン GO やってますかって言ったらやってますよって、まあバスだったらちょこちょこポケスポット的なのがあるから、ね、うん、ちょこちょこ行けんじゃないですかねとか言ってた時に、冒頭で話したそのジムの選挙とポケコインの兼ね合いについてを僕からこう提示したんです、はい、お話として。そしたらね、ありがとうねと。なんかさらっとしてたから、なんか知ってんのかなっていうか、まああんまり興味ないのかなと思ってたんですけど、赤信号で止まった右のところにジムがあってですね。
はいはい、
ちょうど陥落し方、したてほやほやの真っ白なジムがポーンって出てきたんですよ。で、もう僕はもうすぐさまそこに、シャワーズパンってこう配置したんですね。
うん。
うん。そしたらですね、その先輩もですね、そう、ポケモン配置してたんですよ。でも、バス降りたら、まあ、本当にもらえるんだね、ポケコインつってね、すごい、嬉しそうにして。
よかったじゃん。
にっこり。
そう、よかった。とはいえ、その先輩のその反応速度早いなっていうか、学習能力半端ないなと思ったのが、その時初めて知ったのに、ちゃんとジムにポケモン設置してる、しかもその、バス乗ってるからそんなに余裕ないはずなんですけど、僕結構な速度でパッパッパッパってやってたんで、これ多分先輩追いついてないのかなと思ってたら、先輩きっちり配置してて、10コインもらってるんですよ。
すごいな。
結構器用な人が会社にいるもんだななんてね。
生き残ってくるね、そういう人は。
うん、そういう人たちはね、ゲーム脳の人たちはうちの会社に多いということなんですけども。
生き残ってくる、やっぱり。
はい。まぁ、ちょっとね、ここで、まぁ、今までの話も、そうなんですけれども、 できたら今後ね、どういう実装がされていくのかっていう話をしたいと思うんですけれども、
うん、
今後の実装予定について、ちょっとウィキペディアの方にですね、ちょっと真意のほどは定かではないものの、一応予定として、バージョンのね、今 0.3 だと思うんですけれども、バージョン 0.4 で実装予定となっている、いくつか、機能がございますと。
うん、
まあ、時間がね、あんまないんで、軽く説明すると、まずポケモンの交換ができるようになると。
なるほど。うん、
だから持ってないポケモンで、ただ2匹いて、博士に送ってないですとか、そういうものがですね、他の人に渡せたりすると。
ほうほう。
これなかなかいいですよね。うちの地域はすごいこれ、道土量が出るんですと。
うん。
うち全然出ないんですよ、みたいなね、人がいたら、じゃあ、
めっちゃ出るからな、うち。
道土出るからいらないかもしんないけど、まあね。じゃあちょっとサンドと交換しましょうよ、みたいなね。代々木公園から来た人がね、交換してくれるかもしれないんで。
うん。
いいかもしんないと。
じゃあ俺はホネストにカラカラをあげるわ。
カラカラはね、もういるんだ。
まあホネストだね、それどっちかっていうと。
うん。
ホネストならではのポケモンだ、
ね。そう、カラカラ。被ってっからね、骨をね。
もうそのホネストって名前つけちゃうよね。
そうね、カラカラをね。つけて渡すから。
やめてよ。
まあ、そういう機能が実装されますと。
なるほど。
あとはポケストップのカスタマイズができるようになると。
ほう。
うん。
モジュールによって一定時間ポケモンセンターに変えたりすることができる。うん、ちょっとよくわからないんですが、まあなんか、まあおそらく課金アイテムを使って、普通のポケストップをより充実したものに一定時間することができるんじゃないかということですね。
なるほど。
あとまあ単純にポケモンが増えますとか、ジムを防衛した時の報酬がもうちょっと、今だと10コインとか本当にね、ビビたるもんなんですけど、もうちょっと多くなりますよとか、あとは対戦機能がつきます。これは楽しみですね。
近くにいる人と対戦できるってことですかね。
はい、
なるほどね。
友達同士とか。
だから今までジムでやってたとすると結局その他人とあんま共有できてない、
うん、
ポケモンの楽しみというか戦うところ自体は全く共有できてないところがこれからできるようになる、うん、ということになると、うん、あとは技マシンね。これは初代ゲームボーイでね、ポケモンやってる人はわかると思うんですけれども、まあ破壊光線とかね、ちょっと強い攻撃をうちのポケモン持ってねえなと思ったら技マシンで覚えさせることができるとかですね、
うん、
まあそういうことがあって楽しみですねということですね。
なるほどね。
なんか最近 CM で見たんだけど、またポケモンカードが出るんだって。
あ、そうな
の。あ、出るんですか。
なんかプリーズプリーズ交換しましょって昔の CM が流れてますよ。
めっちゃ懐かしい CM だね、それ。
うん。しかも、あのまんまの CM。昔のまんまの CM が。
あ、そんなのあんの今。
そう。え、またカード出すのっていう。
なんで今更。
だから、ちょっと、実家に戻って全部持ってこようかなと。
まだあったらレジェンドとしてね。
いや、僕、もう大量にありますよ、家に。
ヤフオクとか出したらやばい金額になるかもしれないですよ。
もう、
そうね。
よかった、捨ててなくてと思って。
ちなみに今、まあ、8月6日ですと、15カ国でサービス開始されてますと、
うん
で。意外とですね、韓国とかで地域制限があって、一部の地域しか、使えなかったりとかですね、してるみたいですね。で、ちょっとま、韓国国内の、例えば芸能人とかは、日本に来てアプリをインストールして、なんか、楽しんでますとか、そういうことを、実際テレビで言ったりとか。あとは、そうですね。まあ、例えば戦争が起きてる地域なんかでは、このポケモン GO を使って、戦場の、まあ、例えばその、実際に支配してる地域だったりを伝えるとかですね、そんなような雰囲気のことが、ウィキペディアに書かれててですね、世界的にものすごいことになってると。
うん、
あと面白かったのが、うつ病の治癒効果っていう、その、
ウィ
キペディアのそんなセクションがあるんですけれども、まあ、これ結局同じ場所にいては、ポケモン GO って全く使う、ね、一切変えられないんで、
うん、
これよりいい状態にするには自分から外に出なきゃいけないと。っていうことで、まあ、うつ病の患者の方がですね、体を動かすための、まあ、いい行動になってると。
うん、
外に出る。
一切それに対して、はい、専門家の方が、まあ、これは、一定の効果があるんじゃないかっていう話をしてると。いうような形で結構真面目に取り上げられてますと。
うん。
うん。まあ、いう形で、あとまあ今リオでね、オリンピックやってますけども、まあこれと、 ポケモン GO とコラボしたいなっていう形で、実際にリオの市長も動き出したものの、まあ実際現地でいろいろ盗難とか、スマホの盗難とかがすごい起きちゃってるみたいなんで、うん、まあそのあたりでちょっともうその勢い的には、それ以前の問題じゃないかって話になっちゃってるっていうのはちょっと残念なニュースではあるんですけども、うん、まあそういった意味で、まあ治安とかそういうのを除けばですね、非常に好意的に世界中で受け入れられてると。
うん。
いうところもあって、まあ、これからのバージョンアップ、ものすごく楽しみだなぁなんて思いますし、まあ、僕ら3人の話で言っても、3人とも現在進行形でやってるアプリであるんで、まあ、今日のタイムズに終わらずですね、今後もちょっと、ちょくちょくね、ちょくちょくどうですかって感じで話を振っていきたいなって思いますので、うん、皆さんもね、最近の状況だったりとか、あと、ま、こんな感じですけど、みたいなね。自慢でもいいんですけども。
うん。
その辺も送っていただけると嬉しいですと。はい。ちょっともう今日は時間が来ちゃったので、今回はここまでということで。はい。またこの続報というか、また大きなバージョンアップがあった際には取り上げたいと思います。はい。今日は以上です。
はい。ありがとうございました。
まあね、今日はちょっとゆっくり行こうということでね、取り上げていきたいと思いますけれども。
はい。
Google ストリートビューはお二人ご存知ですよ
ね。ストビューはよく使いますね。
そうですね、はい。もう最近はもう当たり前のようになってまいりましたけれども。
はい。
まあ昔はね、ストリートビューが出たての頃なんていうのはもうなんか写真を撮られた家の人とか、ねえ、街歩いてる人から Google に相当なクレームが入って、うちの家は映さないでくれ、やめてくれ、みたいなね。まあ、そんな声が上がってたのも久しい感じになってきましたけれども。
うん、
今やもう、日本中だったらもうある程度の田舎のところまでね、もうほぼ網羅してんじゃねえか、みたいな。
うん、
まあ、それぐらいの発展を遂げている Google ストリートビューでございますけれども。
はい。
はい。
このストリートビューならぬですね、シープビューというのが登場しましたよっていうのがね、なんかどっかで書いてあったので、ちょっと取り上げてみようと思い、この井戸端カオスで取り上げさせていただいた次第でございます。
はい。
はい。
で、このシープビューって何なのか、まあね、オープニングでもお話ししましたけれども、まあシープ、羊です。
うん。
この羊のね、シープビューって何なのかっていう話なんですが、これはストリートビューはあくまで車の上にカメラをつけて、ストリートをこう映していくものなんですが、シープビューというのは羊の背中にですねカメラをつけまして、
うん、
この放牧されている羊たちがどんな風景を見てるのかと、
うん、
この羊の視点で大自然を満喫しようじゃないかというようなことで、できた。まあ、動画なんですね。
ほう。そういうことですか。
はい。うん、こう、カチカチね、こう、ストリートビューみたいに自分の好きな方法行けるっていうわけではなくて、
ああ
羊の視点で、映した360度の動画なんですよ。
うん。
だから一方向だけじゃなくて、うん歩いてる羊の背中を自分の好きな方向にカメラを向けながら、楽しむことができると。そういう、このシープビューというのが、出てきたそうです。で、これを、どこでやってるかと、言うとですね、北大西洋のアイスランドとノルウェーのちょうど中間あたりに浮かぶ島のフェロー諸島というところにですね、この島の美しい自然を、羊の視点からお伝えしたいという、この公式の観光サイトが、出したムービーと。というような形になっております。
はい
うん、
この、まあ、フェロー諸島というのは、まあ、中世からですね、羊の放牧っていうのが、まあ、広く行われておりまして、
うん
まあ、特に珍しいものではないと。で、まあ、観光に来た人たちも、まあ、この多くのね、羊たちがいる。どうやらその島の人口よりも羊の方が多いと言われるぐらいのこのフェロー諸島なんですけれども、
うん、
この羊の放牧っていうのをこう見ながらね、大自然を楽しむっていうようなところが、このフェロー諸島でよくやられてるそうなんですが、
うん、
その羊の背中に、カメラをつけて、まあ、それを我々は動画で360度 楽しんで見ることができると。
なるほど。
まあ、それがシープビューというものなんですね。
ああ、いい時代になりましたね。
うん、こんな平和なことがあるのかというぐらいの平和な動画になってるわけなんですけども。
よっぽど治安がいいというか羊しかいないから。
まあそうですね。
うん、
ええ。
で、
うん、これどういうふうに撮ってるかというと、まああんまり興味ないかもしれないですが、まあ、電池がね、持つのそれそもそもみたいな話もあるかと思うんですが、
うん、
カメラとソーラーパネルを羊の背中に一緒に積んで。
ああ、そういうことか。
はい。電池切れが起こさないように、まあもちろん晴れの日にやらなきゃいけないんですけれども、まあその背中にソーラーパネルをつけることによって、ムービーを長時間、まあ撮影できるようにして、ひたすら羊が、まあ、一番最初はね、人間に囲まれて行ってこいみたいな動画になってるんですけども、もうそれ以降もうひたすらずーっとこの、野原というか山合いというか、もうそこら辺をこうずーっと歩いていくですね、
うん、
そういう動画がこう、ひたすら続くと。まあ、そういう動画になってるわけなんですけどね。
うん。
うん。まあ、今日の井戸端カオスはこれで終わりなんですけど。うん。どうですか？こんなゆったりとした動画。ぜひね、検索していただいて見ていただきたいんだけど。いや、まあ、終わりと言ったんですけどね。この羊の発想をいろんなものに転換できないかと。
はい。
いうふうなことをこれから話すのがやっぱりかけらじなわけですよ、
うん。
まあそうですね。ちょっと文章少ないなと思いましたからね。さすがにこれで終わりと言われると、
うんうん、これで、はい、じゃあ終了です。みたいな。
そうすると、オープニングのホネストの苦情の方が長くなるからね。
そうだね。そうそうそう、
あともうスマップの話でね。
そうだね。オリンピックをぐいぐい来る人の印象の方が強くなっちゃうね。今日ね。
それは
それでもいいですけど。
そう。いやいやいや。そこは。
いや、まあそういうわけじゃなくて、うん、最近のストリートビューってお二人ご存知かどうかわかりませんけど、この、まあ、羊のような形式でですね、人間がカメラを持って撮影するストリートビューもあるっていうのは知ってます？
ああ、そうなんですか。車じゃなくて。
車ではなくて、要は車が入れない路地裏
と
かあったりするじゃないですか。そうそうそう。そういうところは、まあ、あの、人が歩いてというよりも、まあ、自転車に乗ったり、小さな台に乗せて、Google ストリートビューの撮影をやるっていうところもありますし、例えば、レジャー施設とか、
うん、
あとは、ショッピングモールとか、
うん、
ここのお店の中にも、Google ストリートビューで入れるようにしたいですよ、というお店がある場合は、うん、そのお店の中に人がカメラを担いで、ストリートビューの一環として、店の中の紹介をするっていう動きも最近、ストリートビューではなされてるんですね。
ありますね。大学とか。
うん。
あ、そうです。大学とか。
ホテルとか。
うん。あ、そうです。
あります。よく見ます。
内装をちょっと見たいとかね。うん、
はいはい、はい、
校内はどういう風になってるのか見せたいっていうようなところの施設だったりは、Google ストリートビューに徐々に乗るようになってきたんですよ。
うん。
だからこれも大きな進化だなという風に思っているんですが。まあ、その一方でね、この、シープビューみたいなお話も出てきてるわけなんですけども、ストリートビューとシープビュー、まあ、同じだなって言えば、その360度のカメラで、一瞬一瞬をこう、撮影してるっていうのは、まあ、基本的には同じなんですが、
うん、
この360度をね、こう、カシャカシャ撮れるっていう利点を活かして、まあ、もっとかけらじではこんなことができるんじゃないかっていうことを話していきたいと思ってるんですよ。
うん、
というのも、一度、ヘッドマウントディスプレイというか、VR の話をしたじゃないですか。
うん。
覚えてます？
うん。
VR が、今後ね、プレイステーションからも PSVR っていうのが出ますけども、あれが出てくると、多分この360度動画だったり何だったりっていうのは、多分結構広がってくるのかなというふうには個人的には思ってるんですよ。
はい。
そうしたときに、何か、うちの番組でも面白いことできないかなっていう。
うん。
それをちょっと話していこうじゃないかと。案が出るかどうかわかりませんけれども。
うん。
うん。ということでですね、この360度動画で何をやったら面白いだろう。かという。
なかなか、
問いかけですよ。これは。もう、案がないからね。
そういう感じですか。
なんか360度動画で、今まで見た動画の中で、あ、これ面白いなって思ったものとか、てか、そもそも360度動画、お二人はご覧になったことあります？
あります、あります。
ありますよ。
なんか、今までの中で、
うん、
あ、この360度動画は新しいな、みたいな思ったこととかって、あったりしますか？
なんかね、面白かった、発想面白いなと思ったのはコンサート。
あ、
なんか自分が中心にいて、はい、周りに全部演奏家がいるっていう感じのコンサートの映像を見たことがあるんですけど、
はいはい
はい、なんかやっぱ360度っていうとそう風景とかすぐ想像するんですが、はい、まあ、そういうコンサートっていうのも、うん、なんかこう臨場感があっていいなと思いましたね。
なるほど、うん、なんか今 CM でもやってますよね、
うん、
その風邪をひいて好きなアーティストのライブに行けなかった娘さんの代わりにお父さんが360度カメラをこう振りかざしてライブをね、
うん、
海外のライブをこうずっと撮って帰ってきて娘にその VR でそのライブ動画を見せてあげる、
うん、
世界がもうすぐ来るんじゃないかみたいなね、
うん、
その CM もあったりしますけど、それは確かに面白いですよね。うん、ママさんはなんかあります
か？まあその360度動画なんで、動画自体は進行していくじゃないですか。
うん。
で、そのなんか森林の中をこう歩いてるみたいな360度動画だったんですけど。
はいはい。
まだ、まあ結局その、人の好き好きでは、その地面を、が好きでね、ずっと下の方を見る人もいれば、
うん。
木漏れ日が好きで、例えばこう、木の感じをずっと見ていたいと。お前どこをずっと見てんだよ、みたいなそういうツッコミを受ける人もいるんじゃないかっていうくらい、人それぞれ見る視点が違うと思うんで、
はい、
そういうところは自分の好みの部分をずっと見ることができるっていうのは、360度動画の一番いいところかなと、思いましたね、
うん
うん。
だから別に森林に限らず、海の中とかね。
あ、はいはいはい。
中にはその、海水に入った時に、下から上を見たいって人もいるじゃないですか、きっと。
そうね。
ああ、そうね。
まあでもいいとこしか、あの、NHK とか、
だいたいね、
ディスカバリーチャンネルとか、うん、
はいはい、
うん、なんかこう、サメとかが泳ぐ姿をね、こう映すと思うんですけど、
うん、
まあ、そこまで綺麗なものを見たいって思ってないかもしれないですよね、人によっては、
うん
うん。シンプルに何かこう、普段疑問に思ってることを、なんかこう、しっかり見せてくれるようなサービスがあったらいいななんて思うんで、うん、
はいはいはい、
単純にそれを動画にするってだけでもいいと思うんですよ。
うん、
まあ、だからパッと使えるかなと思ったら、やっぱりこう、中学、高校、大学、各その学校で360度動画を撮って、入試とかね、うん、入試というか願書出す前とかに、その学校を選ぶとき、うん、まああとは、まあ職場は、どうかわかんないですけど。
まあね、撮れるものが制限されてたり、
うん。そう。で、あとまあ、あんまり例えばディズニーランドとかはやりすぎない方がいいと思うんですよね。
うんうん、
うん。お前それもう、実際行けよと。
うん。
いう。
まあ体験しろよというね。
そうそう、なんか、あの何でも見て、それで済ましちゃって家から出ないっていうことがいいってなっちゃうと、それもちょっと違うかなっていうのもあって、まあ大自然でそこにこう足を運ぶのにものすごい時間がかかるんだったらしょうがないかなと思うんですよ。
うん。
でもちゃんとその観光業でお金をもらって入場できるような施設については、そこはちょっとあのサービスしすぎない方がいいかななんていうのは思いますね。
なるほど。
これをちょっとヒントにぜひディズニーさんも。あの、隠しやっていただけるといいんじゃないですか。その、全く出さないともおかしいけど、
まあまあ、
だって、あ、現にディズニーランドに行ったことないんですって人もやっぱいるじゃないですか。
うん。
うん。
そういう人たちは多分、あの、手を引っ張っても行こうとしないわけですよ。
そうね。
実際ちょっと見てみてくださいって形でポーンって URL 渡して、で、VR のね、その時代にはですよ、きっと、あの、ヘッドバンドディスプレイ的なものがあって、それをパッてこうやったらもうそこで VR がですね、楽しめて、
うんうん、
自分の見たい方向に、ちゃんとその映像がちゃんとなってくれるけれども、まあ、全部見れるわけじゃなくて、ここから入ろうとしようとすると、これは実際行ってくださいというような感じで、うんうん、ちゃんと閲覧制限がかかってるみたいなレベルであれば、あ、なんかこう、じゃあ実際、じゃあ今度行ってみようか、週末にっていうような感じで、あの、ある程度宣伝の効果にはなるのかなっていうふうには、思いますね。
まあ、ママさん前から同じこと言ってますよね。前一回ディズニーランドのホネスさん回取り上げた時も、
はい。
行ったことがないから。 体験できる体験版みたいな VR が欲しい。ストリートビュー入ってないんだっけみたいな話してたね。
言いましたね。
なるほどね。まあそれは確かにね。まあちょっとサンプルでなんかちょい見せみたいな感じでね。うん、まあそれはありでしょうね。まあ私もですね、まあちょっと360度動画の話になっちゃいますけど、やっぱり、まあ先ほどグリーンティーさんが言ってたのもありますけど、なんかイベントとかね、
うん、
まあファッションショーとかでも多分そうだと思うんですけど、入るのが限られる場所とかも、まあ室内でもあったりするわけじゃないですか。で、そのイベント自体は1回きりとか、2日間しかなくて、うん、どうしてもチケット取りませんでしたみたいな、まあそういう会場とかにこの360度カメラを何台か設置しておいて、それだったらまあ見れますよとかね。
うん、
で自分の好きな角度から自分の好きな席の位置から一応見れるようになりますよみたいな感じだったら、まあこういう360度のまあなんでしょうね VR というか動画っていうのも面白くなったりするのかなと思いつつ。うん、あともう一つ今後どこかでやってもらいたいなと思ってるのは、360度カメラを使った、ドラマとかね、映画をぜひ撮ってもらいたいなっていう、思いが一つありましてですね。
うん、まあ、どう使うか、いろいろ多分考えは広がると思いますけどね。うん、
で、うん、僕が一個面白いなって、この360度カメラ使って面白いなと思った動画が、なんだろう、平井堅さんか誰かの PV の撮影を、
うん、
撮影してるさなかの様子を360度カメラで撮ってるムービーを見たことがあるんですよ。
はいはいはい、
で、それを見たときに、まあ、だいたいそういうメイキングの映像ってこう一方向しか見れなくて、だいたいそのメインの人が映ってる周りのスタッフさんがこう、パラパラっといるのが見えるっていう動画だけだったんですけど、360度で撮ることによって、そのメインの方がいらっしゃる方向じゃない方向にスタッフがどれぐらいいるかとかね。
うん、
そこら辺の裏側の様子とかも全部見える感じになってたんですよ。うん、で、それってまあ一部の人にしか受けないかもしれないですけど、なんかその裏側の様子を知りたいっていう人もやっぱり、まあ一定数、うん、世の中にはいてですね、
うん。
あ、こんだけの量のスタッフの数でやってるんだ、みたいなところも面白かったりしますし、逆に言うと、ドラマとか映画で360度カメラで撮る場合は、その360度どの方向にもスタッフが映らないような、360度カメラの映画だったり、ドラマっていうのを作れれば、すごく面白い映像になると思うんですよね。
なるほどね。まあ、うん、映画館でみんなじゃあ VR みたいなやってこう、みんな首をこうかしげながら見るみたいな。
そうそうそう。
どうなってんだっけみたいな。
声が聞こえる方向はさ、もちろん、我々としていつも動画、ムービーを見るとき、まあ映画とか、その、はい、ドラマを見るときって、だいたいカット割りが全部されてるじゃないですか。
うん。
で、同じ空間に立ってる人の、こっちの正面と、相手側の正面をこう切り替えてこう、カット割りされてて、あ、こういう話をしてるんだなってわかるけど、そのカット割りなしで、その二人の間に、その360度カメラをずっと立たせて、まあ長回しにはなりますけど、演技をさせることによって、そのすぐそばに自分がいる感覚で、お二人の会話を聞ける、
うん、
っていうような映画とかドラマができてくるんだろうなと思うんですよ。
うん、
でそれはそれで、新しい見方ができるじゃないですか。その、喋ってる側の、表情だけではなく、聞いてる側の人の表情がどんな風に変化をするのかっていうのをずっと見ておきたい人ももちろんいるだろうし、そういういろんな映画とかドラマの楽しみ方ができるコンテンツっていうのが出てくると、この VR としても、この360度動画としても、すごく面白いことになるんじゃないかなっていう風なことは、ずっと思っていて。
まあ、
うまい洞察力ある人だったらね、こう、すごいサスペンス的に銃を突きつけてるシーンとかを、
そう。
こう見て、銃を突きつけられてる側の人の方もパッて見て、
そう。
おっていう感じでうまく見れるけど、ドンクサイトだとね、何とかって、パーンとかって終わっちゃってね、
映画館終わった後に、
いや、あれ面白かったねとか言って、そうなのみたいな、
そう。
いうカップルが出てくるかもしれないですけどね。
そうそう。
まあそういうのも、また一つの、 味になるかもしれない。
そうですね。だから一人一人で、もう本当に見方、感じ方が変わってくるコンテンツっていうのが、この360度カメラでできると思うんですよ。
うん。
それって、なんだろうね。まあ、もちろん監督の意図として伝えたいものっていうのは今までそのドラマだったり映画だったりっていうのはあったんでしょうけれども、そうではない。新しい見方の、まあ、コンテンツ、第3のコンテンツとして、まあ、使ってみるのはすごくこれ面白いんじゃないかなと思ったりしますし、まあ、あとはテレビ番組の収録とかでもね、こういうのを360度使うことによって自分の好きな方向ばっかり見られるとか、
うん。
っていうのがあると、またそれも幅広く使えるんだろうなっていうふうには思ったりもしてですね。
まあ、面白いですね。
うん。で、それはこのシープビューね、この動画を見ていただくとわかる通り、進む方向って残念ながら羊が進む方向にしか進めないんですよ。
うん。
はい、やっぱり。まあどうしてもね。それはまあ羊の後ろにつけてるからもうどうしようもないんですけど。でも、本当は羊が進む方向以外にも進めたら最高ですよね、この動画。
うん。
自分があっち行きたいと思ったらそっちに行くとか、まあストリートビューとこの360度カメラのまあ合わせ技の動画になるかもしれないですけど、まあそういうのがこの大自然の中でできてくると、より面白いコンテンツになったりするのかなということを考えながらですね、私はこのシープビューというのをずっと見てたわけなんですけどね。まあ、そんなこんなで意外と時間が経ってしまってですね、まあ、ちょうどいい時間になってきたんですけれども。まあ、
のんびりしましたね。はい。いいんじゃないですか。ま
あ、この360度カメラのこの動画とかはね、今後、これから伸びるコンテンツだと。私も思いますので、ぜひ、皆さん、これ聞いてる皆さんもね、あ、僕だったらこんな360度カメラの使い方するのになぁ、とかっていう案があればですね、どしどしお便り送って、あ、なるほどっていうご意見も聞いてみたいので、ぜひお便り送っていただければと思いながら、今回の、井戸バットカウスを終わらせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。エンディングです。まあ、今日はね、
うん、
ポケモン GO、の話、ポケモン GO、会話で GO でしたっけポケモン GO で会話も
GO。で会話も GO。
という大会で、またポケモン GO ですね、話を取り上げていただきました。前半、かけらじタイムズです。まあ、これでですね、前回のオープニングのポケモン GO の話、ちらっとしてたと思うんで、もう3回連続ぐらいポケモン GO が、かけらじのトピックとして ね、取り上げられるという。うん、結構ゲームでこれだけ3人が共通の話題ってのは確かに珍しい。
珍しい
ですね。
まあ来週からパッタリやむ可能性もね。
やむかもしれません。
そこそこ高いですけどね。
パッタリね。
まあそろそろ次の話題いっとけっていうね、感じになるかもしれません。
もうありますし。はい。はい、
まあ、ただ、やっぱり今、まだまだですね、ポケモン GO を根強くやられているっていうことで、まあまだ皆さんもね、レベル上げをやってたり、図鑑を集めてたりっていう状況だっての分かりましたが、まあ、今回やっぱり任天堂がなんていうかな、ファミリーっていうか家族みたいな文脈でやっぱりゲームを取り上げる、作るっていうコンセプトがやっぱりポケモンでもポケモン GO でもね、まあ、威力を発揮したというか、これまでの一ゲーとかに比べてやってなかった人がやり始めてるっていう、
ちょっとソーシャル感が出てきたというか、うん、
そうですよね。
そういう感じに来たのかなって思いますね、うん、ゲームが一つ。はい。
まあ、まだまだ今はね、集めるだけで、つまらないと言っている人も、まあ、いるんですけれども、まあ、今後、その、ユーザー同士での交換とか、の、いろいろ対応してくれば、まあ、それなりにまたね、楽しめる範囲が広がってくるのかな、というふうに思います。楽しみにしていきたいなと思います。ちなみに、まあ、僕の、職場の、まあ、リーダークラスというか、まあ40代ぐらいの人ですね。
うん。
は、あんまり興味を示してなかったですね。年代によってなんか。
やってるよ。絶対やってる。
あ、そう
です
か。
影で絶対やってるから。
まあでも
俺やってねえよ、みたいな顔してる。
いるいる。そういう人もいるけど。
うん。
興味ないよって言いながら、実はもう70体ぐらい集めてる。
裏でね。はい。まあ、結構そういう意味でも、ダウンロードはしてみたみたいな人結構多くてですね。やってみて、 やっぱりっていう人も多いから、まあ最初の取り込みは結構ね、成功してるんじゃないかな、思いました。まあ、まだまだですね、ポケモン GO、うままさんの紹介にあった通りアップデートもあると思いますから、まあ今後も皆さん楽しんでいただければというふうに思います。はい、まあ、そして、後半、井戸端カオス、シープビューですね。まあ夜、うん、今日収録してるんで、まあ、羊の話されると眠たくなるっていうね。
なんということでしょう。
ありませんでした？大丈夫ですか？
いや、まあ、私は喋ってるから。
だいたいこの時間までね、たどり着いてる人少ないと思います。
寝てるかもしれませんね。羊は一匹二匹という感じで。はい。
まあ、最後、盛大に噛みましたけどね、私、井戸端カオスをね、
うん。もうね、噛んだこともね、覚えてない。
覚えてない。寝てるから。
気づいてた、気づいてた。
まあ、ただ私面白いなと思ったのは、やっぱり、車とかロボット、みたいな人工物にカメラを掲載するんではなくて、掲載とか、まあ、持たせるんではなくて、羊ですね。生きている動物に、持たせてというところは、まあ、時代に逆行してるって逆行してるんですけど、まあ、面白いなっていうふうに思いましたね。で、さらに言うと、まあ、さっきアイデアでコンサートって話もしましたけれども、まあ、僕個人的にこの話を聞きながら、宇宙、見てみたいなと。
ああ、宇宙ね。
そう。よく、火星とかさ、あとは太陽系を脱出するところまで送る、なんていうの、宇宙ロケットっていうか、なんてそういうあるじゃないですか、計測器みたいなやつ。
うんうんうん。
ああいうのって、はい、あんまり画像は定期的に地球に送ってきてはいるらしいんですが、僕らがそんなに見れる、場所にないというか、多分 NASA がちゃんと管理してるだけであんまり上がってこない。ですよね。でもそれが結構リアルタイムになんか見れたりしたら面白いなとかね、いろんな方向を見つつ、う
んうん、5分くらい選挙できるみたいなね、
うん、
駅のカメラたまにありますよね、品川駅のカメラ、自由に実はネットで操作できたりあるんですけど、ただあれ使える時間が1人10分とか決められてて、はいはい、それの衛星版とか探査機版っていう形で、うん、そうですね、できるとすごい楽しいかなって思いますね。
そういうのがあったりとかですね。うんうん、まあ、そういった、あとは目に見えない小さな、360度カメラができたとしたら、例えばタンポポの綿毛にこうつけてみるとかね、どこ飛んでいくんだろうみたいな、そういう自然系も面白いなっていうふうに、まあ僕は思いましたね。ね、はい。まあ、いろいろホネストさんのね、ドラマとか映画という話もあったり、まあ、あとはうままさんの、自分の見たい方向を見るっていうね、そういったところに使えるんじゃないかと、いろいろ多分アイデアは広がると思いますので、まあそういったところも、どこかね、NHK さんとかなんか、JAXA さんとか拾って、ちょっとね、反映してくれたら嬉しいななんていうふうに思います。またまあリスナーさんからもね、こういった、ご意見というか、希望、要望みたいなね、こういうふうに使ってみたいみたいな、ありましたらですね、お便りの方を送っていただければというふうに思います。お便りはですね、かけらじのお便りフォーム、これはホームページの、まあ、ブログですかね、そこからリンクしていたり、あとはツイッターからもリンクしていますので、そちらをお使いください。まあ、また、e メール、かけらじアットマーク、e メール、gmail.com、もしくはかけらじアットマーク、yahoo.co.jp、こちらに送りいただいても結構ですし、ツイッターかけらじ、こちらに、送っていただいても大丈夫です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りをお寄せください。はい、ということで、第255回、8月20日配信、今日はこの辺でお別れの時間になりますけれども。
そうですね。
はい、久しぶりにね、夜長々と我々お話をして、そろそろね、体力の限界というところでしょうか。
一回分ね。
体力
ですね。
早い早い。
ということで、まあ、次回ね、また元気いっぱいお送りしていきますので、次回もお楽しみにということでね、お楽しみください。お送りしましたのは、私、グリーンティーと、
うままと、
ホネストでございました。
はい、では、さようなら。
さようなら。
さようなら。